お祈りします。天の父なる神様、あなたの皆をあがめます。今日聖書の言葉を私たちが共に開き、また聖書の言葉を共に学べることをありがとうございます。神様、あなたは今日も生きて私たちと本当に親しく交わり、関わり、導いてくださるお方であるとともに、この世界の歴史を動かしておられる方、この宇宙を本当に管理し支配しておられるお方であることを覚えます。心からそのあなたに私たちが頼ることができる一週間となりますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちはこの新約聖書の使徒の働きの7章を今読み始めています。使徒の働きの7章は、キリスト教会の一番初めの殉教者ステパノという一人の信徒が、この裁判の席で自分が信じている神はどんなお方かということを語った箇所です。旧約聖書から彼はこの代表的な人物3人、ね、アブラハムとヨセフと、そしてモーセという3人の人物をピックアップして、そしてその3人の人物の生涯を通してこの神様がどういうお方かということをこう伝えました。前々回私たちはどこでも働いてくださる神様ということを、アブラハムの生涯を通して学びました。先週はこのヨセフという人の人生を通して、神様は私たちにとって一番良いことをしてくださる方だということを学びました。復習の部分はちょっと飛ばします。で、今日はその3人目の人物、モーセという人物のことを通して、神様というお方は大逆転をされる方だということを学びます。ハリウッド映画に大逆転という映画があります。私の大好きな映画の一つですね。エディ・マーフィーとダン・エイクロイドという2人のこう喜劇役者が作った映画ですね。このエディ・マーフィーはこの、ウォール街でこの乞食をしている。でダン・エイクロイドはその大金持ちで、その、ダン・エイクロイドが勤めている会社の、兄弟 の, その銀行の頭取たちが賭けをするわけですね。で、この2人をこう動かして、このどっちが最終的に金持ちになるか、1ドルかけようっていう、そういう映画があるんですね。で、その結末は言いませんけども、ぜひ映画を見てください。とても面白い映画です。大逆転の神様。また私のうちは読売新聞を撮ってるんですけども、読売新聞の日曜版にですね、この今日はまだ見てませんけど、こういろんな人のこう人生をこうコラムにしている欄があります。で、その欄はその人の失敗と成功の歴史みたいなことで、いつ生まれて、どんなふうにこう順調に来て、どんなことで失敗をして、またどんなことで浮かび上がったけど、またどんな失敗をしたとか、で 今こう折れ線グラフで言って今どの辺にいるんだみたいな、こう、そういうこうこの人生の節目のエピソードとともに、こういう折れ線グラフみたいなのが書いてある、すごい数ですねがあります。で、今日のこのモーセという人の人生を見ると、まさしくこの折れ線グラフをこう書けるような人生をこう歩んだ人ですね。ステパノはこの使徒の働きの7章の17節から20節のところで、まず、このモーセという人の生まれについてこう書きます。7章の17節から、神がアブラハムにお立てになった約束の時が近づくに従って、民はエジプトの中に増え広がり、ヨセフのことを知らない別の王がエジプトの王位につく時まで続きました。この王は私たちの同胞に対して策略を巡らし、私たちの父祖たちを苦しめて幼子を捨てさせ生かしておけないようにしました。このような時にモーセが生まれたのです。彼は神の目にかなった可愛らしい子で、3ヶ月の間父の家で育てられましたが、ついに捨てられたのをパロの娘が拾い上げ自分の子として育てたのですと書いてあるんですね。で、これ旧約聖書の使徒エジプト記というところを見ると、そのことがわかるんですが、このアブラハムのひ孫のヨセフという人の時代に、 全世界に飢饉があって、まあ、エジプトの総理大臣になったヨセフによって、このヨセフのお父さんのヤコブの一家約75人がエジプトに移住をするんですね。でそこで約400年の間、このイスラエル民族はそこで住んで、まあ、そして多産だったので非常にこう人数が増えていく。でエジプトっていうのは有名なのはツタンカーメンってやつですね。あれ第18王朝ですね。でラメセス2世なんていうアブシンベル宮殿とかですね、ラメセス2世と大体18王朝と、エジプトって何王朝まであったかちょっと今覚えてないんですけども、一つの民族がずっとエジプトっていう国をこう支配してたんじゃないね。この民族がエジプトっていう国は続いてるんですけれど、まあ、その国を支配した民族がこう入れ替わっているんです。で、このヨセフっていう人を通してこのヤコブの家族がエジプトに移住した頃は、まあ、このヨセフの民族、イスラエル民族という民族と比較的こう関係が近い民族がこのエジプトを支配していたと言われています。ですからこのヨセフたち家族に対しては非常に好意的だったって。でその後でまた政権交代が起こって、このモーセの時代にはこのヘブル人、そのイスラエル民族を敵視する民族がこのエジプトを支配していました。まあ、私たちが知っているエジプト人という言われている、まあ、人たちですね。で、まあ、このイスラエルの民族がどんどんどんどんどんどん増えていくので、まず彼らをこの彼らがその敵についたらまずいということで、まず彼らを奴隷にします。で奴隷にしてこき使うんですが、それでも増えていきます。で王は困って、ある時にエジプトのそのいわゆるお産婆さんに行ってですね、この子供を取り上げる時に男の子だったら殺すように、女の子だけ生かしておくようにというふうに言います。これ出エジプト記にイッシャロとか読むと書いてあるんですが、まあ、ところがまあそのお産婆さんは神様を信じていて、もうそのエジプト王の言うことは聞かなかったんですね。でそれでついにエジプト王が最後にやったことは何かというと、生まれてきた男の子を全て殺すっていうことですね。苗の川に流すっていう、こう政策を出さる。でそのような政策が出されました。7章20節もう一度使徒の働きの7章20節に戻りますが、このような時にモーセが生まれたのですって書いてあるね。大体私たちの人生は一番初めに生まれた時っていうのは、それなりにそれぞれ違うかもしれませんけども、それもそれなりに幸せなところから出発するんじゃないでしょうか。もしこの折れ線グラフを使うならば、まあ誕生っていうのは比較的この真ん中から上ぐらいのところに誕生っていう線がまずポイントがつくんじゃないでしょうか。モーセはいきなりどん底です。このような時に、どのような時にかっていうと、それはもし男の子が生まれたら、その男の子を生かしておかないように、ナイロの川に捨てるようにという命令が下された時にモーセは生まれたって言うんですね。で20節を見るとまたこう書いたんですね。彼は神の目にかなった可愛い子だった。でお父さんとお母さんはなんとかこの子を助けようと思って、3ヶ月の間この子のことをこう父の家で育てるわけですが、どうしてもそのまま置いておくことができなくなってしまった。そしてこのモーセの10回って映画を見ると分かりますけども、足でこう組んだ船に彼を乗せてナイル川に捨てるわけですね。本当に間が悪いですね、彼の誕生は。もうこれ以上間が悪い誕生はないです。そしてナイル川に捨てられるんですが、21節、ついに捨てられたのをパロの娘が拾い上げ、自分の子として育てたのです。ここで面白いことが起こります。ナイル川に流れていたその葦の船を発見したのは、なんとエジプトの王女でした。彼女はそれを発見して、 そしてその蓋を開けます。出エジプト記の2章というところにその時の光景が書いてあるんですが、2章の6節というところにですね、こう書いてあるんですね。5節からですね、パロの娘が水浴びをしようとナイル川に降りてきた。彼女の次女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は葉の茂みにカゴがあるのを見、はしためをやってそれを取ってこさせた。それを開けると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。彼女が人をやって、はしためをやって、それを取ってこさせて、それを目の前で開けてみると、赤ちゃんが泣いてた。笑ってたんじゃないですね。キャハハと笑ったんじゃないですね。泣いてた。泣いてたので、母性本能がくすぐられたんですよ。かわいそうに。これはきっと川に流されたヘブル人の男の子なんだ、赤ちゃんなんだ。でこの王者は思ったわけですね。ですかさずその時にこのモーセのお姉さんミディアムというのがですね、このナイル川に流されていったこのモーセがどうなるかというのを見てて、それでこう言うんですね。7節、出エジプト記の方をちょっと読んでみますが、こう書いてあるんですね。その時その子の姉がパラの娘に言った。あなたに代わってその子に乳を飲ませるため私が行ってヘブル人の乳母を呼んでまいりましょうか。なかなか賢いですね。まだ何にも考え、おそらくもしかしたら、まあただかわいそうにこの子は流されちゃったんだ、どうしようと思ってるところにさっとお姉さんが言って、あなたがこの子を育てる代わりにこのお乳が出ないと思うのでヘブル人の女の乳母を呼んでいきましょうか。でこう言われてしまうとパラの娘は、そんなことできないよとは、まあ普通は言えないわけですよ。で彼女はじゃあそうしておくれというので、でこの娘は行って、妹は行って、お母さんを呼んでくるんですよ。でこのパラの娘はモーセの実のお母さんにこの子を連れてって、そして私の代わりに おっぱいを飲ませてくれと。でこの子が血肌にするしたら私が引き取るから、それまであんたたちの面倒を見るからっていうわけですね。実に今度間がいいじゃないですか。一番下から始まったモーセの人生は一番上に上がった。奴隷の子として川に流されたモーセは王子の一人になった。しかも彼が王子になっただけではなくて、彼の家族 この生活はエジプト王家によって保障された、ね、敵の手によってモーセは育てられた。しかも家族の生活費まで出してもらっちゃった。もうトップに上ったわけですね。7章に戻ります。7章の使徒の働きの7章に戻ります。7章の22節から読んでいます。モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人を顧みる心を起こしました。そして同胞の一人が虐待されているのを見て、その人をかばいエジプト人を打ち倒して乱暴されているその人に仕返しをしました。彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられると、救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれ、理解してもら、ごめんなさい、皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。翌日彼は兄弟たちが争っているところに現れ、和解させようとして、あなた方は兄弟なのだ。それなのにどうしてお互いに傷つけ合っているのかと言いました。すると隣人を傷つけていた者がモーセを押しのけてこう言いました。誰があなたを私たちの支配者や裁判官にしたのか。昨日エジプト人を殺したように私も殺す気か。この言葉を聞いたモーセは逃げてミディアンの地に身を寄せ、そこで男の子二人を設けました。40歳まで彼はエジプト王家で育てられるんですね。で帝王学を学ぶんです。でこれ決して不思議なことではなくて、当時のエジプトでは エジプトの国というのはもうたくさんのこう民族を支配していたんですね。でそのたくさんの民族をどうやって支配したかというと、その民族民族からこのその民族をこう何て言いますか、統率するようなリーダーを子供の時から育てて、そしてその人間にその民族を リードさせる、統率させるようなやり方をしてた。ですからそういう意味で言うと、モーセが拾い出されて、彼が王家で育てられて、こういう教育を受けたっていうのは歴史的に言うと合ってる。でまさしくこういう中にモーセはこう神様の導きの中で入ってるわけですね。で40年間エジプトで帝王学をこう学びます。そして40歳になった時に、彼はその自分の同胞であるイスラエル人を何とか助けようとして、自分の力でそのことをやろうとします。そしてある日、まあ、聖書に書いてありましたけど、これはエジプト人とイスラエル人が喧嘩をしている時に、その中に入ってこのイスラエル人をいじめているエジプト人を殺して、まあ分かった顔をして、次の日にこのイスラエル人同士が争っているところに行って仲裁をしようとすると、先ほどの27節から28節に書かれているようなことを今度逆に言われちゃうわけですよ。助けるつもりでやったのに、俺たちも殺す気かって言われちゃうんですよ。でモーセはやばい、これは大変なことになったと。でエジプト王は彼をこの犯罪者として探し始めます。で彼はこのエジプトの全ての生活を捨てて、そしてこのミディアンの荒野にたった一人で逃げ出していくんですね。まあこれはモーセの10回の映画だと、まあ彼は捕まってですね、彼は追放されるっていう場面になって、少し多少脚色がされてるんですけども、まさしく彼はエジプトの栄養映画から無一文でこの砂漠に逃げていく。彼はまた絶頂からどん底に落ちるわけです。セシル・B・デミルという人がモーセの10回の映画を作りました。3時間25分って言いましたね。昨日ちょっと全部見てませんけど、ちょっと触りを見てたら、とっても珍しい映画で、もし見たことがない方いらっしゃったら、私個人的に持ってますからお貸ししますし、レンタルでも買えられますと思いますけども、この映画はとっても珍しい映画で、一番初めに監督が出てくるんですね。監督が出てきていきなり挨拶するんです。で、こういう映画は珍しいと思いますがと本人が言うんですね。そしてなんでこういう映画を作ったかって彼は話をします。で、彼は、まあ、いつでも、どんな時代でも、いろんな権力とか、いろんな問題と自由っていう戦いがあるんだと。で、このモーセの十回っていう映画は、この神様を本当に信じることによって自由を勝ち取っていったっていうことを自分は知ってもらいたいと思ってこの映画を作ったんだっていうことを彼が一番初めに言う。ですからそういう意識が映画のセリフとかいろんな場面にたくさん出てくるんですよ。で、まあ、その中の一つがこのモーセがこの映画の背景でやってるのは、ラメセス2世っていうエジプトで一番強かった王様の時代にこれが起こったっていう、いくつか説があるんですが、それを取って作ってます。で、このラメセス2世によって彼はこの追放される、ね、一本のこの杖と、それからお母さんが身につけていたというそのヘブル人のその布だけを持ってこう砂漠に追放される場面がある。で、追放される時に最後にこのラメセス2世が、さらば束の間の兄弟よって言うんですね。さらば束の間の兄弟よって言って彼がこう送り出される場面があります。そしてこの長い砂漠をこのモーセがさまよっていく場面があるんですね。砂漠の中をずっと砂嵐があってですね、そこの中を倒れながらモーセがずっと通っていって、でついに彼は力尽きて倒れてしまう。するとそこにこのヤギのメーメーっていう声が聞こえて、彼が目を覚ますんですね。とその場所は井戸があり、そしてこのヤシの木なんか立っているオアシスだった。彼は エジプトの栄養映画から、そして自分の本当に自信からもう全てなくして、このミディアンの荒野に旅立って、そしてまあ出エジプト記を見ると、このミディアンの荒野について、まあ、そこでこの族長との出会いがあって、そこで彼は羊飼いとして暮らしていくわけですね。もう誰が見ても彼の人生はこれで終わったと思ったところから神の御業が始まったって。ところが聖書を読んでみると、じゃあすぐ始まったのってこう思って読んでみるとですね、先ほどの使徒の働きの2章の29節から30節のところに、この聖書によくあるドヒャッという時間の流れがある。この言葉を聞いたモーセは逃げてミディアンの地に身を寄せ、そこで男の子2人を設けました。その後こう書いて、40年経った時、神の御使いがモーセにシナイ山の荒野で芝の燃える炎の中に現れました。その光景を見たモーセは驚いて、それをよく見ようとして近寄った時、主の御声が聞こえました。モーセ、私はあなたの人たちの神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。そこでモーセは震え上がり、見定める勇気もなくなりました。すると、主は彼にこう言われたのです。あなたの足の靴を脱ぎなさい。あなたの立っているところは聖なるところである。私は確かに、エジプトにいる私の民の苦難を見、そのうめき声を聞いたので、彼らを救い出すために下ってきた。さあ、行きなさい。私はあなたをエジプトに使わそう。誰があなたを支配者や裁判官にしたのかと言って、人々が拒んだこのモーセを、神は芝の中で彼に現れた御使いの手によって、支配者また解放者としてお使わしになったのです。40年経ったかって書いてあるんですね。聖書は平気な顔して20年と、40年と、平気な顔して1行か2行で飛ばすんですよ。40年ってどうでしょう。40年前私、中学2年生ね。40年前中学2年生ですよ。40年経ったらってすごい長さですね。モーセにとっても40歳の時に荒野から逃げてミディアンの地に身を隠して40年、80歳。でも神様の時にことを始められた。彼が80歳になった時に、神はモーセに現れて、お前は前一回自分の力でやって失敗をした。今度は私が一緒に行くから。私がやるから。私と一緒にエジプトに行ってやろう。と声をかける。そしてここから、この、私たちが出エジプト記の10回の映画で見るようなモーセの人生が始まっていくんですね。120歳まで。後半40年。人生、ね、神様に従って神様の素晴らしい御業を行っていく人物に彼はなっていく。神様は大逆転の神様ですね。もう誰もがもうこれで終わりだ、もうこれ以上力が尽きてしまった、自分が例えば一生懸命頑張ってもうこれ以上できない、もう先ありません、もうお手上げです。実は神はそこからご自分の御業を始められるっていうんですね。この私たちの教会には十字架がついています。どこのキリスト教会でも教会のシンボルは十字架です。十字架は何でしょうか。十字架は死刑の道具です。十字架はかつてローマ帝国でこの時代に極悪人が十字架に、まあもちろんこんなちっちゃい十字架じゃないですけど、十字架につけられて命を絶たれたところです。そういう意味で言うと死の象徴です。人生で言ったら最低最悪の象徴です。どん底の象徴です。なんで教会は十字架をシンボルにしているんでしょうか。それは神様が誰もがもうこれで終わったっていうところから働かれたわけです。キリストを十字架につけた人たちは安心をして帰りました。やっと俺たちを悩ましたキリストが死んでくれた。よかった。おそらくキリストが死んだ後でユダヤの指導者たちは祝杯をあげたでしょう。やった。よかった。これで片付いた。万歳。でも神様は 誰もが終わった、もうキリストは死んでおしまいだと思ったイエス・キリストをよみがえらせて、そしてイエス・キリストを信じる者に死に勝つ永遠の命を与えてくださるようになった。そして2000年前のその時から今もイエス・キリストは生きておられて、イエス・キリストを信じる者と一緒に、お前は頑張ってどん底になったかもしれないけど大丈夫、私が一緒に行くからもう一度歩みましょう、私が一緒に歩むから大丈夫だ、さあ行こうとイエス・キリストは言ってください。だから教会のシンボルは十字架なんですよ。神がまさしく大逆転の神様だから、無から有を作り出す方だから、死から命を生み出すお方だから、失敗から成功を生み出すお方だから、私たちの汚い自分の人生の罪やどうしようもできない問題から良いことを生み出すことができるお方だから、教会のシンボルは十字架なんです。この神様は私たちにどんなことを願ってらっしゃるんでしょうか。それは非常に簡単です。私たちがこの方を本当に信頼して、この方がさあ一緒に行こうと、さあ行きなさい、私があなたと一緒にいる、さあ共に行こうという声に応えて、はい一緒に行きますと、この神様についていくこと、まあそれをまあ信じるっていう言葉で言うわけですよね。でもこの方を信じて信頼してこの方と一緒に歩むことです。でも残念ながらこの使徒の働きを読むと、このメッセージを聞いたイスラエルの指導者たちは逆のことをしました。彼らはこのステパナを通して神様がどういうお方かって聞いたのに、彼らはそのお方を信じたいと思いませんでした。その方に従いたいと思わなかった。私たちはどうでしょうか。私たちは私たちの人生を新しく変えることができる、この死を破ったイエス・キリストという方が今日もさあ私と一緒に行こう、あなた一人じゃダメだった、でも今日から私は一緒だからさあ一緒に行こう、私を信じて私に従ってきなさいという声に私たちが従うことを願ってらっしゃる。ぜひ私たちはこの聖書を通してこのイエス・キリストというお方を知って、そしてこのお方と一緒に歩む人生を手に入れることができたら幸いです。お祈りをして終わります。私は確かにエジプトにいる私の民の苦難を見、そのうめき声を聞いたので彼らを救い出すために下ってきた。さあ行きなさい、私はあなたをエジプトに使わそう。天の父なる神様、誰の人生にも波乱万丈の生涯があるように、今日私たちが読んだモーセの人生にも波乱万丈のことがありました。そんな中で彼は神様から、私があなたと共にいる、私があなたを使わす、さあ一緒に行こうと声をかけられました。彼はその時80歳でした。40歳までエジプトの王宮で栄養映画を極め、本当にエリートとして生きてきました。でも自分の力で、エジプトの国を改革しようとし、かえって大きな失敗をして、自信を失ってミディアンの地に逃れて40年、本当に彼はもう自信も意欲も本当にいろんなものがそげてしまったような中にあったかもしれません。そんな彼に神様は、私が共にいる、さあ私と一緒に行こう、私が働きをするとおっしゃいました。モーセはこれからの先の出エジプト記を読んでみると、いろんな言い訳をしながら、また腰を引きながら、はじめはおっかなびっくりでしたけれど、神様についていきました。彼はだんだんだんだんとその中で本当に神様が信頼に足りるお方であることを知って、そして彼が本当に胸を張って堂々と神様についていく姿を、私たちは出エジプト記を読むと知ることができます。イエス様が私たちの人生のさまざまな矛盾よ、 全部身代わりによって十字架に死んでくださいました。誰も破ることができない、もう終わりだという死を打ち破ってよみがえってくださいました。イエス様は今日モーセに語りかけたと同じように、今日も私たちに、私が生きている、私があなたと共にいる、私があなたと共に行く、さあ一緒に行こうと私たちに声をかけてくださっていることをありがとうございます。私たちも多少腰が引いたりおっかなびっくりのことはありますが、イエス様に本当についていきます。イエス様を信じてイエス様と共に歩んでいきます。これから始まる一週間、どうぞ私たちの日々の歩みを、また教会の歩みをどうぞ導いてください。神様が共におられる人生の素晴らしさを味わう一週間とさせてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。